I pray for the assistance of the Holy Ghost for all of us. 心に浮かんだ考えや印象を分かち合うにあたり、聖霊の助けが皆にもたらされるよう祈ります。フルタイムでの教会奉仕に召される20年以上前のこと、私は大学で教え、管理する仕事に就いていました。教師としての主な責任は、学生たちが学ぶ方法を身につけられるよう助けることでした。仕事において重要な務めといえば、試験を制作し、成績をつけ、試験の結果を学生たちにフィードバックすることでした。皆さんも経験からお分かりでしょうが、試験というものはあまり学生に歓迎されるものではありません。それでも定期的な試験は学習に欠かせません。特定の教科に関して理解していることと学ぶべきこととを把握する上で試験は役立つものです。知識や進歩を評価する基準を与えてくるものでもあります。同様に、現世の学校における試験は永遠の進歩に不可欠なものです。ところが、興味深いことに、試験という言葉は英語の成文において一つたりとも見当たりません。天の御父の幸福の計画に対する私たちの霊的な知識、理解度、献身の度合いとともに、食材の祝福を求める能力を明らかにするパターンを言い表す際には、試す、調べる、試みるといった言葉が用いられています。御父は古代および現代の聖文において、試す、調べる、試みるという言葉を用い、試しの生涯の目的を表しておられます。そして私たちはこれによって彼らを試し、何であろうと主なる彼らの神が命じられるすべてのことを彼らがなすかどうか見よう。ダビデの嘆願の言葉について考えてみましょう。主よ、私を試し、私を試み、私の心と思いとを練り清めてください。あなたの慈しみは私の目の前にあり、私はあなたの誠によって歩みました。1833年、主は宣言されました。それゆえ、あなた方の敵を恐れてはならない。あなた方がふさわしいと認められるように、死に至るまでも私の制約の中にとどまるかどうか、あらゆる点であなた方を試すことを私は心の中に定めたからであると主は言う。2020年は世界的なパンデミックという点において際立った年でした。私たちはさまざまな形で試され、調べられ、試みられたのです。個人として、家族として、困難な経験によってのみ学び取れる価値ある教訓を得られるようにと祈っています。皆が神の偉大さと、神が苦難を性別して益としてくださるという真理を深く認められるように願っています。人生において試しに満ちた状況に直面する中で、導きと力をもたらしてくれる2つの基本的な原則があります。第一に備えるという、第二にキリストを確固として信じ、力強く進むという原則です。私たちは次のように命じられています。すべての必要なものを用意しなさい。そして一つの家、すなわち祈りの家、断食の家、信仰の家、学びの家、栄光の家、秩序の家、神の家を建てなさい。備えていれば恐れることはないという約束も受けています。敵の力から逃れ、シミがなく罪もない義にかなった民として、主のもとに集められるのです。これらの成分は物質的にも霊的にも生活と家庭を整え、備える上で完璧な枠組みを提供してくれています。現世の試しに備えるため、救い主の模範に習うべきです。主はますます知恵が加わり、背丈も伸び、そして神と人から愛されたお方です。知的、身体的、霊的、社会的、それぞれの分野でバランスよく備えられていたのです。数ヶ月前のある午後のこと、スーザンと私は食料貯蔵と非常用物資を見直していました。新型コロナウイルスが広がったのに加え、地震によりユタの自宅が揺さぶられていた頃です。予期せぬ困難に備えるようにとの預言者の勧告に従うべく、結婚当初から取り組んできました。 ですからウイルスと地震のただ中にあって備えの現状を調べることは時宜にかなった活動に思われました。こうした抜き打ち試験における成績を確かめたいと思ったのです。たくさんの学びがありました。多くの分野において取り組んでいた備えは申し分ないのものでした。改善が必要な分野もありました。とりわけ今この時期に必要なものに関しては認識が不足していたのです。たくさんの笑いも起こりました。例えば食料貯蔵庫に数十年眠っていたものを見つけました。開けてしまうと新たな世界的パンデミックが起きてしまいそうなものでした。しかしそれらの危険物はきちんと処分され世界に健康被害が及ぶ可能性はなくなりましたのでご安心ください。近頃は総大会で中央幹部が備えに関連した話を大々的にすることもないため緊急時の計画や食料貯蔵72時間キットはもう重要でないだろうと考える教会員がいるかもしれません。しかし数十年にわたり教会指導者たちは繰り返し備えるようにと勧告してきました。一貫した預言者たちの勧告ははっきりと耳に届く力強い演奏を見独奏では決して出せないはるかに大きな音量で警告を発しているのです。困難な時期にあって備えの不備が明らかとなったように霊的な無頓着さや慢心といった疾患は試しの時にあって害をもたらすものとなります。10人の乙女の例えから学べるのは備えを先延ばしにしていると試験で失敗してしまうということです。花婿がやってくるその日乙女たちには試験が課されましたが資料の浅い5人の乙女は備えていませんでした。そのことを思い起こしてみましょう。資料の浅い者たちは明かりは持っていたが油を用意していなかった。しかし資料深い者たちは自分たちの明かりと一緒に入れ物の中に油を用意していた。夜中にさあ花婿だ迎えに出なさいと呼ぶ声がした。その時乙女たちは皆起きてそれぞれ明かりを整えた。ところが資料の浅い女たちが資料深い女たちに言った。あなた方の油を私たちに分けてください。私たちの明かりが消えかかっていますから。すると資料深い女たちは答えていった。私たちとあなた方とに足りるだけは多分ないでしょう。店に行ってあなた方の分をお買いになる方が良いでしょう。彼らが買いに出ているうちに花婿がついた。そこで用意のできていた女たちは花婿と一緒に根源の部屋に入りそして戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来てご主人様どうぞ開けてくださいと言った。しかし彼は答えてはっきりと言うがあなた方は私を知らないと言った。この試験において資料の浅い乙女たちは御言葉を行うものではなくただ聞くだけのものとなっていたことを証明したのでした。法科大学院で学んでいた誠実な友人がいます。学期の間サムは毎日復習に時間を注いでいました。各クラスに関して自分の取ったノートから学んでいたのです。毎週毎月サムは同じ方法で全ての講義を復習していました。こうした取り組みのおかげでサムは単に詳細を記憶するだけでなく法律に精通するようになったのです。卒業試験が近づく頃サムには備えができていました。実際卒業試験の時期は一番ストレスが少なかったそうです。効果的で時宜にかなった備えをしておくことが大切なのです。サムが取った方法は成長と進歩に関する重要なパターンを表しています。主なる神はこう言われる。私はここにも少し、そこにも少しと教えに教え、訓戒に訓戒を加えて、それを人の子らに与えよう。私の訓戒を聞き、私の勧めに耳を貸す者は知恵を得るので幸いである。私は受け入れる者にさらに多くを与える。各自なすべきことをよく考え、信仰があるかどうか反省し、自分を吟味するようお招きします。生活様式の調整や制限を余儀なくされたここ数ヶ月の間、どのようなことを学びましたか？生活において霊的、身体的、社会的、 情緒的、知的に何を改善する必要があるでしょうか。何であれ神が命じられることを全て果たせるように備え、その意思と能力を示そうとするなら、今こそその時です。以前、事故で他界した若い宣教師の葬式に参列したことがあります。式の場で父親が話をしました。愛する子供と現世で離れることになり、心を痛めていると言いました。伝道中になぜそのようなことが起こったのか理解できないと素直に打ち明けてくれました。しかしながら心にずっと残っているのは、子供が今なぜ旅立ったのか神はご存知であることを知っていること。この善良な男性が口にしたことです。彼にとってはそれで十分だったのです。彼は集まった人々に向けて、悲しみはあるが自分と家族は元気にやっており、堅固で揺るぎない証は健在だと伝えました。彼はこのように話を閉じました。皆さんに知っていただきたいのは、家族はキリストの福音に全力で取り組んでいます。愛する人を失うのは胸が痛むものですが、霊的に惜しいこの一家の人々は備えられており、苦しみをもたらす事柄を通して永遠に重要な教訓を得られるということを証明したのです。忠実さとは愚かなものでも狂信的なものでもありません。それどころか忠実さとは主の港、その約束を信じ信頼を置くことです。これからもキリストを確固として信じ、完全な希望の輝きを持ち、神とすべての人を愛して力強く進むなら、私たちは永遠に基づく観点と洞察に恵まれ、死すべき人間としての限られた能力が高められます。私たちは皆集まり聖なる場所に立ち、主の日が来るまで動かされないようになることができるでしょう。1998年12月、ブリガム・ヤング大学アイダホ校の学長を務めていた頃、ホランド長老がキャンパスを訪れ、ディボーショナルで話をしてくれることになりました。お話の前、スーザンと私は学生を招き、ホランド長老に会って話をする場を設けました。時間が終わりに近づく中、私はホランド長老に質問しました。一つだけという制限があれば学生たちに何を教えますか。ホランド長老はこう答えてくれました。私たちは物事が一層両極化していく流れを目の当たりにしています。末日生徒である私たちが中立の立場を選ぶことはできません。道の真ん中を通ることはできないのです。流れる川で立ち泳ぎをしていたら、どこかへ流されてしまいます。ただ流されるままにどこへでも向かうことになります。流れに任せ漂っていてはなりません。選択する必要があります。選択しないことも選択です。今選ぶことを学んでください。両極が進んでいくというホランド長老の発言は予言的なものであり、それから22年の社会的傾向や出来事がそれを証明しています。主とこの世の方法との違いは著しいものになると予告したホランド長老は、片足は回復された教会に、もう一方の足は世に置くような時代は過ぎ去ることを警告したのです。この主のしもべは選択し備え、救い主の献身的な弟子となるよう若者たちを励ましました。ホランド長老は試みられる経験を通じて彼らが備え力強く進めるようにと助けていたのです。自らを証明していく過程には、天の御父の幸福の計画の基礎をなすものです。救い主に対する信仰を抱きつつ備え、また力強く進むなら、現世における究極の試験において皆同じ評価を受けられることを約束します。良い忠実なしもべをよくやった、あなたはわずかなものに忠実であったから多くのものを管理させよう、主人と一緒に喜んでくれ、永遠の父なる神は私たちのお父様であることを証しします。イエス・キリストは御父の生ける一人子であり、私たちの救い主、贖い主であられます。これらの真理を 主イエス・キリストの聖なる御名により証しします。アーメン。
In the sacred name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Amen. Amen.